お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は形成外科の福田亮先生をお迎えして、形成外科と傷についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず形成外科についてお願いします。
はい、まず形成外科ってどんなかっていうかをについてご説明しようかなと思いますね。形成外科は、扱っている疾患なんですけど、主に例えばちょっと難しいかもしれないですが、口唇裂って言って唇が割れている子とか、はい、あと耳がない子、耳の形が おかしい子とか、そういった先天的に、異常がある方とかですね、あとは、傷ですね、傷とか、顔面の骨折とか、あと火傷とかでなどの外傷性の疾患、あとは例えば、悪性腫瘍、がんとかを取ってしまった後のに何かその亡くなってしまったものを新たに作ってあげるといった再建手術ですね、はい、あとそういったものに加えて、あとは眼瞼下垂っていってまぶたが重くなってしまう、
はい、気になるところですね。
はいはいはいはい、そういった方、美容の面にもなってしまうんですけど、そういった美容医療等も多岐にわたる疾患を扱っていますね。
はい、
で、形成外科の、一番のポイントなんですけど、機能面も良くするっていうのはまず第一なんですけど、あと西洋面、見た目的にも、
はい、
良くしてあげて、患者さんが、個人が今後社会復帰に至って、うまく適応できるようにしてあげるってことも目指してる、科ですね。はい。
で、はい。
はい。
どうぞ。
すみません。で、よく、形成外科って僕言ったりするんですけど、結構、整形外科と間違えられるんです。
あ、そうですよね。
整形外科は、骨折とかそういった骨とかを扱う科なんですけど、僕らは、傷跡とかそういったことを扱うかなので、これを機に覚えていただけたらいいかなと思います。
本当ですね、はい、私もこう混同しているような感じがありました。逆に整形外科の方が、
はい、
なんていうのかな、その見た目の感じの整えるっていう格じゃないですか。だからその方、整形外科の方がその今先生がおっしゃってるよ、形成外科の内容かなと思ってました。
はいはいはい、
逆なんですね。
多分美容整形とかからそれで勘違いしてしまってる方がいらっしゃると
思います。多いかと思いますね。
美容形成っていうふうに本当はついたらいいんですけど、なかなか今もう浸透してしまっているので、
はい、はい、先生、本当に先天的なものから傷跡、そしてまた加齢に伴う、先ほど主なもので言えば眼瞼下垂とかっていうものの、はいはいはい、その、見た目だけではなくて機能もそうだし、
はい、
それをより良くしていくというか、
はいはいはい、
生活していく上に良くしていくというものの、全体を扱っているということですね。
そうですね、はい、
はい、そのじゃあ形成外科の歴史というのは古くあるんでしょうか。
はい、僕もちょっと調べて知ったんですけど、一番古いものだと古代エジプトの紀元前2000年ぐらい前からある、その、医術書には、例えば先ほど言ったんですけど、顔の骨が折れちゃった方に関しての治療法とか、あと僕ら例えば何かなくなったものに対して、どっからか皮膚とかそういったものを持ってきて組織を植えたり、移植してあげたりするんですけど、はい、そういったことに関しても記載があるらしいです。
かなり古いですね。
そうですね、かなり古いですね、はい。あと古代インドとかでも、紀元前6世紀頃には鼻そぎの刑っていうのが行われてて、
鼻そぎ、
はい、鼻をそぐらしいんですけど、
で
それもなくなったところに、はい、どっからかまた皮膚とかお肉を持ってきてあげて直してあげるってことが記載されているらしくて、はい、これ調べて知ったんですけど、こんな前から形成外科の歴史はあったんだなっていうふうに思いましたね。
いや、 やっぱりこう見た目というか、はい、外側から 見てこうそれを気にするっていうのは、
はいはいはい、
昔の方から
そうですね
昔の方というと変ですけれども、
はい、
ね、あのやはり大きくあるんですね。
そうですね、
それをどうにかしたいっていう気持ちは、
はい、
だからそこが古くから歴史として残ってるということだとは思うんですけれども、
はいはいはい、
うん、そうです。はい、じゃあ先生、その、傷、先ほどからちょっと傷という、ね、言葉が出てきましたけれども、傷にもいろんな種類があるわけですか。
は
い、
そうですね、まあ、傷の、まあ、状態によって分かれるんですけど、まあ、傷っていうのは、まあ、2つに分かれるっていうふうに思っていて、
はい、
まあ、1個はもう、治療も完全に良くな、まあ、良くなった、まあ、成熟斑痕、まあ、傷、斑痕って言うとちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、傷のことですね、
はい、
とあとまだ完全に治りきっていない、まあ、病的な斑痕っていうものを 2個に分かれます、
うん、
でまあ傷の治癒過程なんですけど、まあ、大体傷っていうのは 2,3 ヶ月はどうしてもちょっと赤みとか硬さが残っていて、まだちょっと炎症があるまだ時期なんですよ。でそれで大体半年から1年ぐらい経っていくと、まあ肌色からややちょっと白みが がたった柔らかいような傷跡になっていきます、
うん、
でまあこれが、成熟斑痕っていって、傷の完成形の状態ですね、
うん、
でまあただずっと例えば赤みとか硬さが残っていたり、つまりまあ炎症がまだある状態ですね。で、
はい、
で治癒が完了していないものを、まあ、病的斑痕って言って、まあ、一般的には例えばケロイドとか、あの赤く盛り上がったような傷、
うん、
あのケロイドとかって言ったりするんですけど、まあ、そういった2種類に分かれると思います、
はい、
でまあこのまあまた後で言うんですけど、まあ、そのケロイドとか認めた際にはまあ傷自体を治癒させてあげる必要があるので、まあ、僕ら傷を扱う形成外科の受診をお勧めいたし、しますね、はい
はい。まあ、そういった2種類の、まあ傷跡、斑痕という、ね、難しい言葉ですけれども、
はい、
あって、で普通に治っていけばその白いというか、
そうですね、
そんなに目立たないような、
はい、
一般的な傷跡になるんだけれども、それが先ほどあのケロイドっていう言葉、まあ、皆さんねケロイドよく聞いたことあると思う。例えばやけど跡とかですよね。
そうですね、はい、
うん、赤く盛り上がってる状態でね、
はい、
見た目もやっぱりちょっと、
はい、
あの痛々しい感じがしますけれども、
はいはい、
それをまたあの先ほど先生ね、あのどっかから皮膚を持ってきてとか、
そうです ね、
あの 肉といったらあれですけれども、
はいはいはい、
組織を持ってきて埋めるとかっていうようなやり方が
ありますね、
したりするわけなんですよね、
はいはいはい、
それがこう、まあ、あの形成外科の治療の中にも含まれているということですよね。で先生、じゃあ先ほど先生あの治療、まあ、傷跡がそのまままだ進行している状態と、
はいはい、
もうしっかり治ってしまった傷跡っていう両方あって、その傷っていうのがあの 治っていく過程っていうのは、
はい、
まずあの今までね、私たちあの傷、例えば擦り傷しますよね、
はい、
そしたら上にかさぶたができるじゃないですか、
はいはいはい、
かさぶたができて下の真皮っていうか中の細胞が修復されていっていて、
はいはいはい、
それが治って初めてかさぶたが剥がれ落ちるっていうか自然に、
はいはいはい、
そういうふうな過程をとって傷って治っていくんですよね。
ですね、まあ、まあそれに近いかなとは、イメージとしてはそれでいいかなと思います。はい、
で実際にでも深い傷であったりとか、まあ、傷の度合いによっても変わってくるとは思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、まあ、あの傷中華って、まあ、大まかに分けると2つに分かれるかなと思うんですけど、
はい、
あのまあ、先ほど、おっしゃったように、まあ、表の表皮っていって薄い部分の、うん、皮膚の薄い部分の修復と、あとまあ真皮って言って、まあ、皮膚ってまあ 2層に分かれるんですよ。表皮と真皮っていう2層に分かれるんですけど、うん、まあ、それより真皮より下の、修復ですね、うん、2つに分かれるっていうふうに、言われてます、
うん、
でまず、表皮の表の皮膚ですね、うん、修復なんです、あの治癒過程についてご説明しようと思うんですけど、
うん、
こっちはですね、あの表皮っていうのはほぼほぼ 100% に近い状態で、修復されるんですよ、
うん、
で、なのでまあ修復というよりもほとんど再生する、元通りにほぼ 100% 元に戻るようなイメージなんですけど、その真皮って言って、表皮より下の、部位ですね、
はい、
こっちはですね、そのできた傷の、まあ、欠損を埋めようとして、お肉とかの組織が集まってきて、で徐々に埋まっていって、治っていくわけなんですけど、完全に、まあ、同じものっていうのはできなくて、まあ、似たようなもの、組織が集まって治っていくので、まあ、完全に元通り 100% には元通りはならない、まあ、大体 7,8 割ぐらい似たようなものに戻るっていうイメージなんですよ。なので、まあ、傷を治すことにあたって僕ら一番考えているのが、やっぱその神秘、その皮膚の表皮の下の神秘を、すごいお互いをしっかり密着させてあげて、できるだけその埋まる組織を減らしてあげる、そういったような中華体を目指すことで、目立たないような傷跡にするために大切なことかなっていうふうに念頭に置いてて、まあ、そういった形で、まあ、僕ら形成外科は、まあ、処置とかを行っているっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
そして実際ね、まあ、傷、いろんなところに傷つきますけど、
はい、
まあ、その傷跡がで、はい、もうなんていうのかな、大きく目立って残りやすい部分であったりとか、
はいはいはい、
逆にそこだったら目立たなくなるよとかっていう、はい、そういう場所とかに例えば体質とかでも変わってきますか？
結構そういうのもあってですね、先ほど言ったんですけど、やっぱ傷ってちょっと治るまでの間に硬くなるんですよ、傷自体が。でどうしても、体って日常生活で動かすじゃないですか。例えばまあ関節とかだったりとか、はい、あとまあ胸のところも動かしたりしますし、でその硬い傷があるに至って、その体の動きとかで引っ張られてしまうと、そのどうしても反根とかその周りの皮膚っていうのがすっごい強い力がかかってしまうんですよ、
はい。
そうするとやっぱ治ろうというふうに思っているものもどん、まあ、なかなか治りづらくなってしまって、でこういうのがどんどん続いていくと強い、すごい強い炎症が起こります。そうするとやっぱり、まあ、ケロイドとか非行性反抗の原因になるんですけど、まあ、なので要するに結構傷が結構目立ちやすい部位っていうのは、皮膚をよく動かしたりする部位ですね。例えば、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱ関節とかですね、あとまあ前胸部とか、あとまあ後ろの肩甲骨のとことかも結構傷跡っていうのは目立ちやすいかなっていうふうに思います。
確かにこう肩を回すとか、はいはい、腕を使う際には肩甲骨から動きますもんね。
そうですね。で結構やっぱケロイドの方ってやっぱ調べると多いと思うんですけど、はい、やっぱこの前胸部、前の胸のところの写真とかよく出てくると思うんで、
はい、
はい、やっぱそういったところができやすいかなっていうふうに思います。体質もあって、まあ、例えばなんですけど、まあ、ケロイド、まあ、妊婦さんが妊娠してる方が結構ケロイドでなりやすかったりとか、あと血圧高い方、そういった方が、ケロイドになりやすいっていうふうに言われてるんですけど、そもそもケロイドの原因自体が まだ分かっていないので、まあ、これは多分そういった統計を取ってこういった方に多いってことでこういうふうに言われてると思うんですけど、
なぜかっていうのはまだ分かんない。
そうですね。あとまあ思春期の方とかにも起こりやすいっていうふうに言われてる、
そうなんですね、
はい、
そうやって、まあ部位としては関節よく動かすところっていうところになってきて、まあ、体質も、はい、まあ、あるはするけれどもなぜかっていうところはまだ分からないっていうところですね。で実際先生さっきも言いましたけど、この傷跡を目立たなくする、まあ、治療法、
はいはいはい、
ね、あの神秘だとなるべくくっつけて、
はいはい、
あのこのなんていうのかな、埋める組織を少なくするっていうやり方をするっておっしゃってましたけれども、はい、
そうですね、
具体的には、
あ、まあまあ、例えば、まあ、僕らあの縫ったり傷跡縫ったりするんですけど、まあ、その神秘をきれいにくっつけるにあたって、例えばその神秘よりもより深い組織、例えば皮下脂肪の層とかを、まあ、限りなく合わせてあげて、でより神秘が密着しやすいように縫合してあげるとかっていうやり方をすると、やっぱすごい傷跡っていうのは綺麗になるかなっていうふうに思ってて、まあ、そういったことを心がけて縫合したりするようにしてますね、まあ、深い傷とかになった際には、
はい、
であとはまあ手術の時とかに、例えば出来物を取ったりする時に、まあ、絶対切開線っていうのはデザインするんですけど、まあ、傷跡を目立ちにくくする切開線っていうのもあって、まあ、基本的にはあの筋肉の繊維の方向と直角になるように切開線っていうのをデザインします。それ、まあ、理由としてなんですけど、はい、例えばその繊維と同じ平行の傷であった際に、 力がかかる部位っていうのは、その石灰線の端のところにすごい力、その2点ですごい力を受けることになるんですよ、はい、日常の動作とかで、
うんうん、
2点ですごい力を受けてしまうので、どうしてもやっぱりそこにすごい強い力かかって炎症がどんどん強くなって高くなってしまうと。そうするとまあ結果的に目立つような傷跡になってしまうんですけど、うんうん、
はい、
じゃあそれを、筋繊維と直角になる、直交するようにデザインしてあげると、はい、今まで点で受けてたものを線で受けられるようになるので、
うん、
その力を分散することができるんですよ、
は
い、なので、つまり、その力の分散という点で、傷にあまり力がかからない状態というふうにしてあげることで、うん、まあ、綺麗な傷跡っていうのを作ることができるので、まあ、こういったことは常に念頭に置きながら、なので、僕らは結構やっぱ解剖が大事なんですけど、やっぱ体の解剖を考えながらいろいろデザインとかもしてあげるっていうふうにはしてますね。
そうですね、こう、はい、皮膚の上から見たらどういうふうに筋肉が走ってるなんて見えませんけれども、
そうですね、
そこを一枚剥がした上で筋肉がどういうふうに流れ走ってるか、それを見て、はい、そこに対して傷跡が残らないように、
そうですね、
切って貼って、はい、塗ってっていうことを先生方はやっているってことですね。
はい
はい、じゃあ先生、じゃあ、まあこうやって例えばこう塗ったりします術後、
はい、
それに対してその後この、うん、また補助的に何かするんですか。
はいはいはい、まあ術後患者さんに極力お願いしているのが、
はい、
まず紫外線を避けていただくのと、
うん、
あとはその力が傷に力がかからないように、糸抜いた後とかもテーピングをしていただくっていうのはお願いしてますね、
うん、
でまあ理由としては、まあ例えばまあ傷っていうのは 2、3ヶ月間はどうしてもやっぱちょっと微細な炎症はあるものなんですけど、で炎症があるところに紫外線日光が当たってしまうと、
うん、
そこに色素が沈着しやすくなってしまうので、
はい、
まあ、極力やっぱり、紫外線当たらない方が、
うん、
まあ、色素の沈着とかもないので、傷はやっぱ見た目的にも綺麗になるかなっていうふうに思ってるので、紫外線はまあ3ヶ月ぐらいですかね、はい、はお願いしてます、
うん、
でまああとテープもなんですけど、やっぱどうしても、まあ、日常生活動かないってことはできないので、まあ、そういった極力その傷跡に負担がかからないようにテープで、傷が伸びないようにしてあげるっていうふうにするために、まあ、テーピングの方をお願いしてるんですけど、うん、まあ、それも3ヶ月ぐらいはお願いするようにしてますね。
はい、じゃあしっかりこう傷跡が、まあ、くっついてというか綺麗に治ってから、はい、そういったテーピングも外していけるということになるわけですね。
そうですね、はい、
うん、先生先ほどもね、そうですね、ケロイドであったりとか、はい、こう傷治ったんだけれども、そこが少し綺麗に治ったわけじゃなくて盛り上がってたりとか、
はいはいはい、
赤くなってたりとか、なんかいろんな傷ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それはさっき言ったみたいに例えば他の組織から持ってきてとかっていう治療になってくるんですか。
ですね、まあ、ケロイドとか非構成斑根の治療なんですけど、まあ、これは、まあ、すごい炎症がずっとある、傷跡なんですよ、まあ、要するに、まあ、簡単な例えで言うとずっと火が燃えてる状況、
うん、
ずっと火がバーって燃えてる状況なので、そのまあどうにかして火を消してあげなきゃいけないと。でまあどういなので、まあ、どういったふうに火を消してあげるかっていうと、まあ、一番初めにやるのがステロイドって言って炎症を抑えてあげるような、
はい、
そのテープをまず貼ったりとかして、でまず経過見させていただきます。でもどうしてもやっぱりテープかぶれとかってなかなか合わない方もいらっしゃるの で、
ね、
あとまあテープ今すごいエクラプラスターって言ってすごいいいステロイドのテープがあるんですけど、
はい、
まあそれでもどうしてももっと強い炎症がある方とかに関しては、うん、例えば直接ステロイドを注射してあげる、
うん、
皮膚の中に、
はい、
で直接注射してあげて、まあ、根本もあげたりする方法もあります。
まず炎症を抑えるということですね。
そうですね。でまあ例えばそのもうステロイドにどうにもならないって場合には、うん、先ほど今おっしゃってたんですけど、例えばもうそのケロイド自体、傷自体を切り取って、また僕らの方で、例えば、よりその傷に対して、力がかからないように縫い直してあげるとか、
うん、
はい、そういった形をして、対応させていただくっていうふうにはしてますね。うん、っていうのが、まあ、治療方法かなというふうに思いますけど、まあ、やっぱ一番初めはそのステロイドのテープ、
うん、
結構これ良くなる方いらっしゃるので。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん、 はい、ということでね、形成外科に、形成外科と傷についてお話を先生に伺いましたけれども、最後にまとめてお願いします。
はい、はい、ですね、まあ、どうしても傷跡結構気になる方世の中いらっしゃると思うんですよ。で、まあ、何か例えば、まあ、例えばまあさっきも言ったんですけど、 2,3 ヶ月とかだったらまだちょっと傷に赤さとか硬さっていうのはあっていいんですけど、例えば半年1年経っても、あ、なんかこれ目立つ傷だなとかっていうふうにあったら、やっぱりどうしても何らかのに傷に対して何らかにやっぱり炎症がある状況だと思います。で、まあ、そういった方どうしてもやっぱ傷って見た目とかに、見た目とか、あとまあ機能面でも困る分もあるかなと思いますので、まあ何かあったら僕ら手助けできたらいいかなと思ってますので、そういった傷跡のことで困っていることがあったら、形成外科受診していただければ何らかの手助けはできるかなと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いしますということですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
本日は琉球大学形成外科の福田亮先生をお迎えして、形成外科と傷についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Thank you.